we no wear vests, we know we God bless.
はい、こんにちは。トコラジ第64回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様の暇なですね、通勤の合間にでもさらっと聞いていただけたら嬉しいなと思います。というわけで、64回目なんですけども、世間的にはですね、Wii U が発売されまして、12月の8日ですね、土曜日。皆さんは購入されましたでしょうか？私はですね、早速買いまして、まあ予約してましたんでね。ここのところいろいろ 3DS を買うと言っては買わないというですね、ことを言ってきたんですが、Wii U はさすがにですね、買いました。で、今日はですね、その Wii U のお話をちょっとメインでしたいかなと。多分今ですね、どこのゲーム系のポッドキャストさんも Wii U のお話をしてるとは思うんですが、まあうちもね、まあ一番話したいところといえばそれですので、Wii U の話を本編でちょっとしたいかなと思います。そしてですね、このオープニングの部分では、最近あった、ことなんですけども、先週の、前回の放送がブラックオプス2のですね、プライベート対戦の音声を放送するというよくわからない回だったと思うんですが、その後ですね、ブラックオプス2の私、ゴールド迷彩を必死に取っていたっていうことがあったんですけども、サブマシンガンのですね、ベクターというやつをメインで使ってて、それのゴールド迷彩がですね、なかなか取れなくて、というのも連続死なずに連続で5人キルしなきゃいけないっていうのを10回やらなきゃいけないんですけども、それがですね、あと何回か取れずにいてずーっともう、あと4回とかで死んでとかやっててですね、まあ仲間内でやってる時に、死んでやろうかなんて言われてですね、いやそんなこと言ったら俺は絶対自分でやってやるってなもんで、なんとかやってたんですけど、どうしてもうまくいかなくてですね、で迷彩取るにどうしたらいいかなーってことを考えた時に、どうもやっぱりですね、UAV とかにバレるのが多い、あと発砲するとどうしてもそのね、マップ上に点が出ますんで、自分のいる場所が、それでバレやすいと。うん、じゃあサプレッサーつけりゃいいじゃないかっていう話もありますけど、ただでさえゴーストもつけてましてですね、それにサプレッサーつけたらもう完全にもうなんかチキンすぎるなっていうのと、あとサブマシンガンでサプレッサーつけるとですね、ほんと距離がね全然いかなくなっちゃうっていうのと、威力がほんと弱くなっちゃうんで、特にベクターはですね威力弱いんですよ、一発当たりの威力が。ただ大量に弾をぶち込むっていうところでなんとかね敵に勝てるっていう武器なので、サプレッサーっていう選択肢はないぞと、いろいろ考えた末に、ハードコアモードってのがですね、コールオブデューティーにはあるんですけども、ハードコアモードっていうのはどんなのかっていうと、体力も少なくてですね、あと、ヘッドアップディスプレイですね、画面上のその、情報が一切ないっていう。要は敵も味方もですね、実際のその足音を聞いたり、発射音を聞いたりなんかして敵の居場所をなんとなく察知するっていうような感じのモードなんですね。で、これでやってみたらどうかなと。これでフリーフォールだったら自分の位置もバレないし、そんなに。ね、よっぽどのことがなきゃうまくいくんじゃないかなと思ったらですね、これが成功で、ハードコアのですね、フリーフォーオールで、2つ連続ぐらいでその、5回キルするってですね、1回も死なずに5回キルするっていうのをパパンと取れまして、あっという間にですね、今まで散々何日も苦労したのは何だったのかっていうぐらい、1時間ぐらいでですね、取れちゃいまして、1時間もかかってないか、2000ぐらいで取れちゃいましたからね。そんなわけで、見事ゴールドのですね、ベクターを持って、さらにタコラジのロゴを貼っつけてですね、戦場を駆け回ってたわけなんですけども。まあそれもまあわずか2日ぐらいでしたかね。木曜日の夜中にそれできて、で次の日の金曜日の夜もやって、で、土曜日にもう Wii U だったんで、最近はもうね、ブラックオプス2はあんまりやってないんですけれども、ただ、その金曜日の夜ですね、その ベクターの金迷彩取った次の日に、またプライベートマッチをですね、やりまして、今回は、前に放送したやつとはまた別でですね、前の時はみんなでハンドガンで始めて、負けた人が好きな武器使って、もう一回やるみたいなやつでしたけども、今回はですね、鬼ごっこをですね、やってたわけなんですね。ちょっと思いついたもんで。その鬼ごっこはですね、まず鬼が一人で、それ以外まあ、何人でもいいんですけど、まあ大体6、7人ぐらい、全部で7、8人ぐらいで一人鬼がいて、それ以外の人は鬼から逃げる逃亡者の役と。で、10分間の制限の間ですね、鬼対その残り7人とか、 で、鬼は武器をですね、バリスティックナイトフとトマホークを持ってると。で、パークはですね、スカベンジャーですね、いろいろ回収できるやつ。それだけつけてて、他はなしと。で、逆に逃亡者の方はですね、ライトウェイトと、高いとこから降りてもダメージ受けないですね。あと、タフネス、攻撃された時の視界が弱くなるのを防ぐやつ。あと、なんだっけ、エクストラコンディションとか。長く走れるやつね。要はそれ以外のものはつけずに、逃亡者側は、鬼を見つけても攻撃しちゃいけないと。ナイフで切っちゃいけない。ひたすら逃げるだけっていうゲームをですね、やって、で、10分間で鬼が全部倒すか、それとも一人でも生き残るかっていうのをですね、やったんですけど、これがまあ盛り上がりまして。ゲーム系のポッドキャストやられてるワークスラジオのワナさんとかですね、あと、グダグダゲームラジオのトミヤンさんとかも入っていただいて、で、さらに、いつも遊んでるフレンドさんなんかですね、入りまして、まあ、ワイワイワイワイとやったんですけども、それをですね、今、動画をですね、作ってますんで、それ今度、上げようかなと思ってます。で、もしかしたらこれ動画の方が先に上がっちゃうかもしれません。もうほぼできてるんで、あとちょっと最後レンダリングして、YouTube に上げようかなと。まあ、できたらまたブログに貼っつけますので、見ていただければなと。ただその時ですね、スカイプの音声を録音しておくの忘れたんで、だから単純にゲーム内の音を、走る音とかね、ナイフ切る音だけなんで、ちょっと寂しかったんで音楽入れたりはしましたけども、本当はね、そこに音声が入るとですね、半端ない緊張感なんで、鬼がですね、怖いわけですよ。バリスティックナイフで撃ってくるんで、多少長く走れるとはいえ、まっすぐ走っちゃうとね、やられるので、結構届くんでね、バリスティックナイフも。これがね、面白かったですよ。特に最後ね、1対1になって、ワナさんが鬼役で最初の1戦目やったんですけど、最後ね、フレンドさん対我々ワナさんになって、で、我々はその逃亡者側はその、逃亡者側の、死んじゃってからその逃亡者側の人のカメラを見れるのでね、そのカメラを見ながらですね、あ、ワナさんがあんなとこにいるって思いながらですね、追っかけてきて追っかけてきてっていうのをずっと見ながらですね、みんなで盛り上がってたんですけども、その感じが少しでもね、伝わればいいかなっていうことで、動画作ってますんで、なるべく早めに上げたいかなと思ってます。まあ、ちょっと話がごちゃごちゃになってしまいましたが、そんな感じで、まあ、Wii U までの日を過ごしていたという感じです。あとですね、お便りをちょっと一通いただいておりまして、初めての方なんですけれども、くるりさん、ありがとうございます。くるりさんからのお便りはですね、お問い合わせなんですけども、タコラジの過去回はどこでダウンロードすればよいのでしょうか、教えてくださいということでですね、お便りいただきました。くるりさん、ありがとうございます。ですね、過去回なんですけども、iTunes で聞けるようにはしたんですね、うちのポッドキャスト。ただ最新の10回ぐらいしかあれって出てこないんですよ。なんか全部表示する方法は私よくわからなくて、なんかトイレキポッドキャストさんによってはですね、全部表示してる1回から50回ぐらいまでずーっと全部ね、載ってるとこもあって、どうやってやってんのかなと思うんですけど、私わからないので10回分ぐらいしか多分聞けないと思うんですが、その前ですね、ブログの方からですね、ダウンロードできるようになっていますので、各回になりますけど、ブログの各回、まあ、1回からずっと記事貼ってありますんで、まだね、1回の分からあるので、そこから各1回ずつダウンロードしていただくか、もしくはブログ上で聞いていただくと。iPhone とかでも、ブログ上で聞けますので、それで聞いていただくしかないという感じなんですけども、いずれね、ちょっとデータまとめて、どっかに上げられればなと思うんですが、iTunes で全部表示する方をもしご存知の方がいたらですね、教えていただけると非常に助かります。私もね、できればその iTunes に全部バーッと表示しておきたいなと思ってるんですけども、はい。あともしですね、ブログで例えばどっか曲じゃない、何回か聞けないとこあるよっていうのがありましたら教えていただけると助かります。一応大丈夫だと思うんですけども、もしかしたらね、リンクが切れちゃってるのとかあればもう一回、付け直しますので、よろしくお願いします。というわけで、くるりさん、申し訳ないんですけども、ブログからですね、昔の方をちょっと聞いていただけると、ありがたいです。よろしくお願いします。というわけで、本日、タコラジ第64回、スタートしたいと思います。
ゲーマーの皆さん、こんにちは。突然ですが、ゲーム番組って少ないですよね。ゲーム番組に飢えていませんか？だらーっと聞けるもの、何かないの？ってあなたに聞いてほしい。おっさんゲーマーの J ちゃんが一人で無意味にまったりゲームについて語ります。新作ゲームからレトロなゲームまで 個人の趣味に偏った情報をお届けするゲーマーズポッドキャストは、かろうじて不定期配信中。
はい、では、恒例のですね、ワールドチャートのコーナーなんですけれども、今回はですね、12月1日付、2012年の12月1日付のワールドウィークリーチャートということで、アメリカとヨーロッパと日本の、売上合計のですね、総合チャートということになっておりますので、そちらをお伝えしていきたいかなと思います。まあ、12月1日なんで、まだね、Wii U、国内での Wii U とかの、やつは反映されてないと。いうところなんですが、では、第10位ですね。第10位が、今回初登場ですね。213,105 本売れてます。PS3 版でファークライ3ですね。ついに出ました、ファークライ3。私もこれ期待してるんですけども、日本版はまだ来年ということで。で、海外版やった方によるとですね、すごくやっぱり評判も良くて、実際面白いと。いうことなんですが、オープンワールドタイプの要は FPS で、ストーリーがちゃんとあってね、なんだろう、変な敵のテロリストみたいなのに捕まった仲間を助けるみたいな、そんな感じだったような気もしますけど、あと、なんでしょう、野生生物なんかをこう、狩りをしてね、多分あれ食べたりできるんですかね、なんかいろんなそういうお遊び要素がいっぱいあるみたいで、南の島をサバイバルする感じなんでしょうか。細かいところはちょっとまだ私も調べてないんですけども、日本版が出たら買おうと思ってます。やっぱりね、ストーリーが結構いいらしいので、皆さん日本版も買おうかな、なんていう方もいるようです。で、こちらですね、Xbox 版の方も出てまして、そちら14位ですね、184,192 本。3万本ちょっと差がついてますが、まあ出だしとしてはどうなんでしょう。まあまあなんでしょうか。そして第9位ですね、これも今週初登場で 215,426 本売れております。第2次スーパーロボット対戦 OG ということで PS3 ですね。まあおなじみの、バンダムさんのロボットシミュレーションゲームですかね。私もですね、これ昔サターンかなんかに出た時やったのかな。うん、読み込みが遅くてもうね投げ出しましたけども、まあ、スーパーロボット対戦はね、定番のファンの方いらっしゃるので、楽しみにしてた方も多いんじゃないでしょうか。そして第8位がですね、2週目になりますね。235,797 本売り上げました、ニンテンドーランド Wii U ですね。合計でも61万本売れてます。ニンテンドーランドすごく評判いいですね。Wii U の、機能をフルに使えるような形で、ニンテンドーがわかりやすく、ソフトで Wii U の魅力を教えるっていうような感じなんでしょうかね。うん。なかなか評判の良いソフトです。そして第7位、256,920 本売れました。5週目ですね。トータルで 294,5217 本売れてます。Xbox 360版のアサシンクリード3。売れてますね。もう300万本ですか。で同じくですね、第6位に、326,239 本売ってですね、トータル319万本いってる PS3 版のアサシンクリード3もね、お互い5週目でトータルで要は600万本ぐらい売れてる。すーげー売れてますね。これ私も Wii U 版の方でちょっと気になってはいるんですが、どうなんでしょうかね。今までのファンの方からするとなんか前のがいいっていう意見もあり、難しいみたいですけども、どうなんでしょうね。私南北戦争時代っていうね、そのシチュエーションがちょっと気になるのでやってみたいなと思ってますが、なかなかすぐはちょっと手が出ないとこです。そして第5位ですが、339,909 本売れました。トータルでですね、1826,8931 本売れてるっていう、ソフトなんですけども、これがですね、Xbox 360のキネクトアドベンチャーですね。またこれ多分本体同梱とかの売り上げが入ってるんでしょう。1800万本とかね、多分本体と結構近いでしょうから、キネクト同梱セットかなんかの売り上げがそのまま来てるんでしょうかね。第5位に入っております。やっぱりクリスマスシーズンってことで本体の売り上げも伸びてるんでしょうか。そして第4位。今週358,373 本売れて、トータルで551,6899 本。550万本いきましたね。Xbox 360で Halo 4ですね。360の代表的 FPS ということで、結構やってる方まだいらっしゃいますね。Call of Duty がね、結構出てきて、人が減ったのかと思いきやそうでもないらしいので、やっぱり住み分けはできてるんでしょうかね。うん、私もいずれは、やろうかなと思いつつ、結局まだ買ってないというところです。そして、トップ3ですね。 第3位が、今週518,154本売りまして、トータルで211万本売ってるのがですね、これ Wii なんですね。 Wii の Just Dance 4、なんでしょう、こんなに売れるソフトだったんですかね、 Just Dance 4。やっぱりクリスマスシーズンが近いとかっていう、そういうパーティーゲームの需要とかあるんでしょうか。多分これ Wii のソフトなんで Wii U でも使えるでしょうし、そういった意味でもまた売り上げ伸びてるんですかね、ちょっとわからないですけども、私ジャストダンスよりはあのダンスセントラルの方がね面白いんじゃないかと思ってるんですが、どうなんでしょう。そして第2位ですが、今週654,479本売りまして、トータルで677,8,193本売ったですね、 PS3 版のコールオブデューティーブラックオプス2と、700万本近づいてまいりましたね。で、第1位が当然のごとく、今週76万本売ってですね、トータル848万本いってます、360版のブラックオプス2というところで、 PS3 版と360合わせてで1500万本ぐらいもいってんのかな。あー、すーげー売れてますね。3週目ですけどね、まだまだ、賑わってますし、多分これから Wii U 版もね出てきます。日本の方で出てきます。海外の方での Wii U 版の売り上げはまあもう落ち着いちゃってるのかな、落ち着いちゃってる感じがありますが、一応ね、私国内版の方で買おうかなとは思っているので期待はして、あ、そうです、海外の方はもう68位まで落ち込んじゃってますね。まあまあまあいいでしょう。あと、今週注目とすればヒットマンとかはもう結構落ち込んじゃってますね。もう28位とかに行っちゃってますね。それでも12万本とか売れてるんですけどね。全体的にソフトの売り上げが多いような気がしますね。やっぱりクリスマスシーズンが近づいてるのかな。そして23位に入ってる、レイトン教授と、なんちか逆転裁判のあのなんか、レイトン教授 VS 逆転裁判でしたかね。それが13万本売れてますね。あと、何かピンとくるものは、あ、FIFA 13はもう500万本が近いですね。PS3 版。Xbox 360版も350万本売れてますね。売れてますなぁ。すごいですね。あと、特に新作では来てないので、やっぱ来週の日本での Wii U のソフトの売り上げが気になるところですかね。そんな感じで、今週は2012年の12月1日の、ワールドセールスランキングをお伝えしました。
ポッドキャストタコラジオを聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。僕と嫁さんと息子とゲームとというポッドキャストでパーソナリティをしている陽介と申します。僕たちの番組は私陽介とテレビが好きな嫁さん厚子さんと二人で子育てとゲームなる日常風景について記録も兼ねてぼんやりと語ったりしています。ゲームファンで子育てをしている方は共感していただけることも多いかもしれません。興味のある方はカタカナで僕嫁むすで検索よろしくお願いします。
はい、ではですね、タコラジ第64回本編なんですけれども、今回は、冒頭でお話しした通りに Wii U のお話をしようかなと思いますけれども、Wii U のお話といってもですね、何のお話をしようかなと思ったんですけど、発売日にまあ買いに行きましてね、私、12月8日。ツタヤでね、近所のツタヤで予約してたんですけども、そこのツタヤ夜中の2時までやってるんで、もしかして夜中の0時にね、発売すんじゃねえかと思って電話してみたんですけども、当日の朝10時からですんで、そんな夜中に来んじゃねえバカ野郎と言われましたので、まあおとなしくですね、近所に住んでるお友達のフレンドさんとですね、その方のお子さんとですね、一緒に車でブイーンと行きまして、ツタヤに朝9時半頃ですか。まあオープン前に行ってですね、駐車場でこう待機してですね、 そのフレンドさんの子供さんはですね、ずっと 3DS でカービィをやったりなんか。で、まあ、おっさん二人はですね、もうワクワクが止まらずですね、ニヤニヤしながらこう駐車場で、いい年越えたおっさん二人がですね、駐車場で車でこう、助手席と運転席でニヤニヤしながら会話してるっていう、ちょっと怪しい雰囲気をですね、食べ合わせながら、こう、ツタヤの10時の開店を待ちまして、で、まあ、その10時開店と同時にまあ飛び込んでってですね、一番に、まあ、買ったわけなんですけれども。まあですね、それでそのままもうすぐさま帰ってきましてね。で、まあ、セッティングやら何やらして。その日、うちの嫁がですね、駅伝に出るとか言ってですね、埼玉の方まで走りに行っちゃったんですけども、本当はね、それ応援に来いって言われてたんですけども、いや、その日はちょっとあれがあれで、ってね、なんとかちょっといろいろ言い訳をして、まあ、Wii U をですね、ゲットしたというところなんですけれども、まあ、その日からですね、私もいろいろ Twitter で呟いたりしてたので、いろんな感想はあるんですけども、まあ、世間ではですね、前評判的にそのアップデートの途中でね、いろいろ問題が起きるとデータ吹っ飛んで、ただのレンガになっちゃうよとかね、いろんな意見が出てて、結構ネガティブな意見も出てましたけれども、個人的にはですね、すごくいいハードだと思ってます。で、今までツイッターで散々つぶやいてきたので、まあ Wii U 本体に関してのつぶやきとですね、あとソフト買ったのが、まあゾンビ U と、あとまあモンハンセットだったんでモンハンですね、モンハントライ G の HD 版ですか。その二つしか買ってないので、ぶっちゃけその Wii U らしさというか、任天堂のソフトを買ってないのでね。まあそこを話すところはないんですけれども、多分その辺の任天堂関係のソフトの話は、まあ洋介さんの僕読めムスとか、あとはなんだ、東京ゲーム事変さんあたりがやってくれそうな。この間も Wii U の回やってましたけど、多分、農大さんがね、買われてたんで、多分その辺の話をしてくれるだろうと。あと他にも Wii U 買ったのはワークスさんとかも買ってますし、あと、なんだ、ゲーマーズポッドキャストの J ちゃんさんもね、買って、もうゾンビ U もクリアしたなんていうツイートされてましたけども、そんなこんなで結構皆さんやっぱ買われてると。やっぱ注目度高いですね。そのわけで私がですね、今までツイートしてきたものをちょっと拾いつつ、それについてちょっとお話ししていくっていう形でちょっとやってみようかなと思います。ですね。まず、これいつのツイートとかちょっとまとめちゃったのでわかんないんですけども、Wii U は画質とかマルチメディアとか、そういう今までのわかりやすい次世代機のテーマとは全く違う新しいゲーム機であり、総合エンターテインメントマシンじゃないでしょうか。大げさに聞こえますが、触るとわかります。ソニーやマイクロソフトには作れない新しさですね。って、これ自分で呟いてるんですけども、自分の呟きを呼ぶっていうのもなんか気持ち悪いものがありますが。でも実際ですね、Wii U 触ってみて、なんでしょう、ホーム画面みたいなのとかいろいろあるんですけども、思ってたより新しい感じがすごいする。やっぱりその画質うんぬんとかですね、いうレベルとは全然違う、全く新しいゲーム機なんだなっていうのがすごく前面に出てて、任天堂らしいっちゃらしい。うん。だからその、パッと見地味？多分、ここがすごいみたいなのはね、伝わりづらいと思います。ただ触ると確実に新しいっていうのがわかるし、絶対みんな面白いって言うと思います。そういうマシンですね。だからちょっと、売れるのには口コミが、必要なのかなっていう気もしますが、でもじわじわと広がるんじゃないでしょうか。ミーバースっていうシステムが、ね、非常に素晴らしいので、この辺もちょっと後でお話をしたいかなと思います。あと、ま、本体に関するつぶやきで言うと、Wii U のパッドでフール見られるのが素敵。ニコニコと YouTube はパッドだけでは見られないのかな。俺が分かってないだけかな。パッドで見られたら本当にタブレット PC いらない感じになるんだけどな。ということで、Hulu って動画配信サイトを私前から使ってるんですけども、まあ、ウォーキングデッドとかね、勇者ヨシヒコとかいろいろ放送してますけども、あれがですね、Wii U のパッドだけで見れるんですよ。で、そこそこ画質も綺麗なんで、画面ちっちゃい分もあって、だね、すごい Hulu のマシンとして快適。テレビ画面つけなくても、まあ、なんとかいけるか。まあ、マイリストとか使えばね、うん。テレビ画面でも見れるし、パッドでも見れる。うん。いや、その気になればパッドだけでもなんとかなる。で、ニコニコと YouTube はですね、パッドには映らなかったんですよね。で、YouTube に関しては、 EU の中のブラウザーで直接 YouTube を検索すると見れます。YouTube。そこそこの画質で見れるので、これはまあ YouTube に関してはまあアプリ使ってテレビ画面で見るか、それとも、あのブラウザーね、Wii U の中のブラウザーで YouTube を見るかってどちらでもいいと思うんですが、私はパッドをなるべく使いたいので YouTube ちょっと見るんだればブラウザーから見てますね。で、ニコニコ動画はね、YouTube の、あ、YouTube じゃない、Wii U のブラウザーから見ようとするとアプリの方で見てくれっていうのがね、じゃあって見れなかったんで、まあ、テレビ画面上で見るしかないと。うん。でもね、画質は両方ともやっぱり綺麗ですね。最近 HD の画面もね、結構上がってるんで、うん、非常にいいです。ただできれば、両方ともアプリで直で、そのタブレット上で見れたら、もう快適だったんですけどね。まあそこまではさすがにやらないのかな。期待してますけど。あと、本体に関してのツイートですね。Wii U とアナログゲームの相性はいいね。呪いのミイラみたいなゲームはアプリで出してほしい。これですね、Wii U がすごくね、アナログゲームチックなビデオゲームマシンだなっていうのを感じまして、ニンテンドーランドのソフトなんかでもですね、購入した、まあ、フレンドさんの話を聞くと、ルイージーマンションみたいなやつで、要はその一人がパッドで鬼役をやって、他の人がみんな Wii のコントローラー使ってテレビ画面上で逃げ回って、で、鬼がその、見えないようにして、こう近づいてって倒すみたいな。これね、まんまその、ボードゲームであるんですよ。呪いのミイラっていうね、ボードゲームあって。この辺ね、ちょっとパワーナインラジオさんっていうですね、ボードゲームポッドキャストさんでも言われてたんで、あんまり言ってもなんかパクリっぽくなっちゃうんで、なんなんですけど、ゆういちさんもね、おっしゃってたように、呪いのミイラっていうゲームがその、ボードを立ててね、立ててじゃない発音が変だ。立ててやるんですよ。立てて、そんでミイラ側と探検家側に分かれて、要はミイラがどこにいるか分からない状態で探検家が、宝を探していくっていうゲームですね。で、磁石でくっつくようになってて、そのボードに。このね、俯瞰図を両側から見てる感じでね、それがすごくアナログゲームらしさで面白かったんですけども、それがね、ビデオゲームでできてるっていうところがあるので、このね、ゲームパッドを使った遊び方、ボードゲームのアプリを大量移植するにはすごいもってこいじゃないかなっていう気がしてきましたね。うん。その気になればね、いろんなゲームに当てはめられるんじゃないかなっていう気がしますよね。タッチパネルだから絵描いたりもできるし、うん、絵を描いて当てるような感じのね、ボードゲームなんかもあるし、なんかね、そのブラフ系もいけそうだし、うん、画面と手元とっていうのを使ってうまく、まあ、ゲームマスターとそれ以外みたいな感じのゲームもできるでしょうし、これはね、すごい考えればいくらでも出てきそうな気がします。やっぱね、さすがその辺うまいなっていう気はしますね。うん、単純に映像がどうこうとか、じゃなくて単純なんていうのかな、遊び方の新しさ。うん、見た目が新しいとかそういうことではなくて、新しい体験を提供するんだっていうその任天堂の姿勢がね、すごくわかりやすい。で、さらにさっきも言ったミーバースなんですけども、このミーバースってのは Wii の時からあったミーっていうですね、要は自分のアバターですよね。自分のキャラクターを作って、その Wii なりなんなりでこのゲームキャラクターとして使えるっていうのがあったんですが、それがさらに進化してですね、ミーが集まる、要は SNS ですね。昔で言えばミクシー、今で言えばツイッターとかフェイスブックとかそういったものに変わるような、ゲームに関するコミュニティをですね、任天堂側で用意してるんですね。で、各ゲームに対して遊んでいる人がそのアイコンの周りにわーって言って、その人たちの意見を聞ける。要はその実際に Wii U を買って Wii U のゲームで遊んでいる人の生の声が見られる。どこぞのね、ネット上のアマゾンのね、ああいうレビューみたいなね、適当なね、クソゲーみたいな、もうどうしようもないレビューなんかじゃなくて、実際に買ってて、Wii U を持ってる人が、そのソフトを遊んで楽しかった、もしくはここが良くないみたいなのをちゃんと書いてるっていうのがね、すごくいい SNS だなと思いますね。しかもこれ手書きがね、使えるっていうところで、イラストを書く人もいるしね、文字だけで打ち込む人もいますけども、みんなやっぱそれぞれね、個性が出て面白い。で、フレンドさんの書いてるものは一発で見れるし、フレンドさんもでもなくてもそのゲームから検索していくと、もういっぱいいろんな人の意見が出てね、ネタバレになりそうなものはネタバレで伏せておくこともできるし、ゲーム内の画像をスクリーンショットを送ることもできるし、ということで、なかなかね、うまくできたシステムだと思いますね。 まあ、うまいこと考えたなっていうのと、あとこのミーバースだけ遊んでても結構時間が過ぎていくっていう不思議なね、ソフトで、これがね、意外に Wii U の肝になってるなっていう。だこのね、Wii U のミーバースがうまく機能してる限りは、Wii U 安泰でしょうという感じはしますね。やっぱりそのさっきのアナログゲーム感みたいなのもありましたけど、一番面白いのはやっぱり人間なんだっていうのを、任天堂よくわかってる、うん、と思いました、私は。ゲームが面白いんじゃなくて、もうね、ゲームが面白い時代はもう多分過去に、ある程度もう行き着いちゃったというかね、もうある程度のとこまで到達しちゃってる感じはあるんですよ。ゲームだけが面白くてそこに没頭するみたいなのは。もうね、そういう、もう画質が綺麗で音楽が素晴らしくてムービーが綺麗でとか、ね、そこに入り込めるような感じがするみたいなのはもう結構のもうとこまで行っちゃってるじゃないですか。もう見た目ね、すごいリアルなゲームもいっぱいあるし、遊んでて面白いゲームもいっぱいありますけども、それよりもやっぱり、人とね、話すとか、人と触れ合ってとか、一緒に遊ぶっていうことの楽しさって、そこよりワンランク上じゃないですか、やっぱりね。だそれをうまいことをです。今のグラフィックと、そのネットのシステムを使った上で、アナログゲーム的なね、うん、人と人とのつながり、緩いつながりみたいなのをうまくゲームに取り込んでて、そこから新しい体験を生み出してるっていうところで、Wii U は、結構ね、他のもうゲーム機と比べるものではないと思いますね。PS3 だの、Xbox だのと、比べるものじゃなくて、もうジャンルが全然違う気がします。うん。だからね、画質を比べてる動画とかいっぱい出てますけども、そういうのね、気にする人は Wii U 買わない方がいいんじゃないかなと思いますね。うん。じゃあ他のツイートをですね、ちょっと紹介していきましょうかね。なんだ、Wii U の素晴らしさはミーバースが証明していると。うまいシステムを作ったもんだ。どこぞの当てにならんネットレビューよりも、ミーバースの手書きのコメントの方が信用できる。ミーバースが機能している限り Wii U は安泰なんじゃなかろうか。ってこれね、結構最初頃つぶやいてましたね。あと、ミーバースのおかげで Amazon の不快なレビューも見なくて済むのはいいと。ミーバース利用者イコール Wii U の所持者だから、まあ基本的にね Wii U を持ってる人だから、肯定的な意見も否定的な意見もちゃんとその人の感想になってる。任天堂なりの子供たちへの配慮としての、ミーバースかもしれないけれども、ゲーマーにも有益な部分が多いんじゃないかっていうようなことを私つぶやいてますね。他に、ミーバースは真の意味でのソーシャルゲームなんじゃなかろうかと。各メーカーが課金式のソーシャルゲーム風なものに必死になっている中、任天堂なりの回答がミーバースなのか。同じ方向を向いている他人との緩いつながり。これぞソーシャルゲームって書いてますが、まあ、この辺はまた微妙かな。まあ、ソーシャルゲームっていう定義もいろいろ難しいですけども、ソーシャルゲームのね、定義とかは東京ゲーム事変さんでこの間話されてて、ああ、そうね、なかなかそういうもんなんだなと思いながら、ふんふんと思いながら聞いてたんですけども、うん。本当にね、このミーバースが素晴らしいので、ぜひね、Wii U 買った人はいっぱい使ってほしいなと。どちらかというと、ゲームやった後にミーバースにこうコメント投稿したりするのが面白いとかね。そういうのもありますので、ぜひ、Wii U の一番のね、売りなんじゃないかなっていう気もしてます。はい。そして、ゲームソフトについてですね、いくつかつぶやいてるので、そちらも、言っておきますかね。モンハンについてかな、これ。ゾンビ U 目当てに買った Wii U なのに、気づけばモンハンばかりやってる。レイヤーの背中の毛のチクチク感とか、ベリオの意外と硬そうな、鱗とか、グラフィックが綺麗になっただけでもだいぶ印象が変わりますね、って書いてありますね。確かに、私、モンハン 3G、トライ G か。トライ G は 3DS 持ってないんでやってないんですけども、その前のトライはね、Wii でやってて、やっぱね、Wii のトライは、面白かったんですよ。すごいバランスも良かったし。ただやっぱグラフィックね、いくらなんでもちょっとぼやぼやしてたんで、細かいその装備のね、感じだとか、敵のモンスターの細かい質感みたいなのはあんまりよくわかんなかったんですけど、今回3トライ G、HD バージョン。これがえらい綺麗で。まあモデリングとかはね、ポリゴン、まあ、結構ざっくりだなみたいなところもあるんですけど、モンスター、大型モンスターとかのテクスチャー関係だとか、あと主人公のその鎧とかのね、デザインとかの細かい感じとか、あと風景がやっぱりね、綺麗ですよね。 なんかね、すごく新しいゲームみたいな感じがしちゃって、グラフィックがね、売りじゃないよなんてさっきから散々言ってましたけど、でもね、モンハントライ G 結構グラフィック売りにしてもいいんじゃないかなぐらいの。今までのモンハンの中で一番綺麗なんじゃないですかね。あとこの、いわゆる HD 商法の中でも一番まともなんじゃなかろうかと。オープニングムービーとかもちゃんと新規で作ってあるし、あの、ゲーム内のムービーとかもね、綺麗にちゃんとレンダリングし直してあるし、うん、なかなかいいです。はい。あとですね、モンハンの港が4人なのは狭いよね、と。せめて8人は欲しい、と。言ってます。これあのですね、オンラインの、まあ港、要はオンラインクエストに行く、なんでしょうね、待ち合わせ場所みたいなのがあるんですけども、そこに一応4人しか入れないんですよね。トライの時は結構入れたんだよな。何人入れたんだっけな、12人ぐらい入れたんですけどね、8人から12人ぐらい多分行けたはずです。確か2チームとか3チームぐらいで回してた記憶があるんで、クエスト。今回4人なんで、ほぼその4人でしか行けない。できればね、やっぱ8人とかいれば、2チーム、例えば3人3人とあと2人最終だけ行きたい人がいるんで、その2人で最終行ってらっしゃいとかね。そういう感じでいろいろ回せるんですけども、4人なんでね、いろんな人とこう交流がちょっとしづらいっていうのが残念。まあオンラインが無料になったっていうのも関係あるのかもしれないですけど、ちょっと残念ですね。なのでできればあの課金でもいいので、例えば1回とかなんだろう、何日券みたいな感じで、例えば1週間で何100円とか200円とかでもいいから、その港をね、あの、大人数の港を建てられるとか、そういうのちょっと作ってほしいなぁと思ってます。はい。あとですね、このモンハンが、私、てっきりゲームパッドだけでできると思ってたんですけど、できなくてですね。そこはちょっと残念でしたね。あの、テレビ画面でやるのはまあ面白いんですけど、できればあの、ああいうちまちましたゲームはね、嫁さんが横でテレビ見てる間でも、こう、音消してでもね、できるので、手元でやりたかったな、っていうね。あ、だったら 3DS で変えようっていう話になっちゃうんですけども、まあちょっと残念かなと。手元でできるゲームは今多分、なんだろう、マリオ?あと、バットマンができる。あと、アサシンクリードもできるのかな?なんかそんな感じでできるゲームとできないゲームがあって、私はたまたまゾンビユーとモンハンって両方ともテレビ画面がないとできないゲームを買ってしまったので、今のところゲームパッドでの動作に関してはちょっとコメントできないんですけどもね。はい。そんな感じで、モンハンね、楽しいです。私はあの、片手剣を使って、あと、弓を使ってますけども、その二つでちょっと当分ね、頑張っていこうかなと。この間のフレンドさんと一緒にやってたらあっという間にですね、オンライン出たその初日に、上位までですね、上げてもらいまして、村が全然進んでないのにもうすっかり上位のハンターの気分でですね、やっておりますけども、おかげで村がサクサク進むというね、そんな感じでかなり、チキンなプレイヤーになってますけども、はい、そして、私が一番期待してたゾンビUですね、これについてはですね、もう本当に、素晴らしいとしか言いようがないんですけども、ツイートをちょっと、私のツイートですね、紹介していきますね。ゾンビU素晴らしい。まだ序盤だけれど、この緊張感半端ない。しかも Wii U のゲームパッドイコールゲーム内の主人公が手にしているタブレットデバイスになっているので、目線をパッドに落とすことに意味がある。つまり画面から目を離さないといけない状況に追い込まれる。これは怖い。それでいてタブレットデバイスがレーダーとして優秀なので、戸棚の中にアイテムが入っているのかいないのかとか調べることができて、無駄に目線を外す必要がなくなっているのもいい。プレイヤーが賢く、さらに Wii U に慣れていくことで生存率が高まるなんて、今までにない体験。ということでですね。このゾンビUが、今までのゾンビゲームと全然違っててですね、非常に面白かったですね。基本的にはそのロンドンの街でゾンビ感染が蔓延してしまって、まあ、生存者が一人オープニングムービーで出てきてですね、なんか謎の声に、あの、呼び込まれるように地下鉄の駅かなんかに入ってって、そこにこう拠点があってですね、そこからこういろんな指示、声の指示だけで、その何々を探しに行けとか言われていろんなお使いに出ていくわけなんですけども、今までのゾンビゲームってなんだかんだ言ってですね、ゾンビに襲われてもなかなか死ななかったんですよね。なんかいろんな設定があってですね、スーパーヒーロー的なやつとかですね、なぜかゾンビに対する抗体を持ってるとかね、いろいろあって多少噛まれようが、引っかかれようが全然大丈夫だったんですけど、このゾンビUはですね、すぐ死にますね。あの、ゾンビに一回でも噛まれたらもうね、即死。で、そこで死んじゃって、次の人間が投入されると。だから同じキャラクターには一回しか会えないっていうね。でもキャラクターがほんとどんどん出てくるんですけども、私もね、最初のキャラクター結構長く生きてたんですけども、 そいつが死んでからというのはもう、どんどんどんどん死にまくりですね。今もう何人目か、5人目か6人目ぐらいになっちゃってるんですが、ただこのゾンビ雄ね、素晴らしいですよ。ゾンビ映画、ロメロゾンビとか好きな方にはたまらないんじゃないでしょうかね。ほんと探索してる感じがあるし、ゾンビが強い。で、初期武器がクリケットバットっていうね。ショーン・オブ・ザ・デッドとかね、見た方はわかると思いますけど、クリケットバットってのはもうやっぱゾンビ倒すにはね、最適ですよ。今までの散々ゾンビ映画の中でクリケットバット出てきましたけども、それが使えるっていうだけでもう私はテンション上がってますけども、まあ人によってはね、ゾンビをどんどん倒せないし、無双ができないからつまらんっていう人がいますけれども、そういう人はね、他のゲームやってください。そういう人には向いてないです。で、このさっきも言った、そのゲームパッドのシステムね、これが非常に優れてて、どうしても Wii U の弱点でもあるんですけど、画面とゲームパッドを両方見ないといけないっていうね。ゲームパッドで、要は2画面になってるので、3DS だったら上下に画面があったんで、目線がそんなに外れなかったんだけども、今度はテレビと手元っていうところで目線がすごい外れるわけですよね。だから普通のゲームでやると、ちょっとストレスになりかねないと。画面から目を離して操作してまた画面に目をやるっていうね。モンハンなんかもちょっとね、画面手元でやるのがちょっと操作のストレスになりかねないとこなんですけども、ゾンビ U の場合はそれが逆にね、ゲーム性にうまく直結してて、ゲーム内の主人公が持っているデバイスイコール自分のそのゲームパッドなわけですよ。だからね、周りにゾンビがいるかどうかを気にしながらですよ、手元のそのデバイスをいじるわけですね。つまり、プレイヤーも、その中の主人公と一緒で、画面から目を離してですね、手元のマップを見たり、アイテムを管理したりとかしてるときに、画面から目を離しちゃうわけですよ。その間にゾンビに襲われたりとかね。そういう緊張感がある。だからそのマイナス点をうまくね、緊迫感に置き換えたっていうところで、ゾンビ U はもう素晴らしいなと、思いました。そしてですね、任天堂のハードなのに、意外とグロ描写がちゃんとあるっていうね。ゾンビの頭をですね、クリケットバットで引っ叩くと、右半分とか左半分とかね、上だけとかね、取れるんですよ。ゾンビ映画で昔あったヘリコプターのローターで頭の上が吹っ飛ぶみたいなゾンビありましたけど、あんな感じにもなるんですね。逆にクリティカルヒットすると一発で頭吹っ飛ばせたりするんで、意外に、ニンテンドーハードなのに、まあ、UBI のソフトですけども、残虐描写がちゃんとある。そこもゾンビファンにとってはたまらないでしょうね。ニンテンドーとしてはかなり勝負に出たかなと。まあ、ニンテンドーがこれを OK してるのも多分ゲーム性がしっかりしてるっていうのと、あと Wii U っていうそのハードをね、かなり活かしてるからだと思うんですよね、うん。でね、なかなかオンラインでも一応、オンライン要素っていうんですかね、ありまして、フレンドさんが、例えばゲーム中に死亡したと。そうするとそのゾンビがですね、私のところにやってくるっていうシステムでですね、これがね、なかなか面白いですね。その人が死んだ時のアイテムとかを引き継げるようになってて、そのキャラクターを倒すとそのアイテムをもらえる。逆に私が死んだ場合は、アイテムいっぱい持って死んだら、そのアイテムを持ったゾンビが他の誰かのところに行くと。この間はサイヤ人さんのところに私のゾンビが現れて、まあ、ぶち殺されたらしいんですけどね。中に結構物資入ってたから、よかったんじゃないかと思いますけども。で、その主人公はですね、死ぬと終わりって言いましたけども、次のキャラクターで、またその、さっき死んだゾンビを、死んだキャラクターをですね、倒しに行くんですね。一回死ぬとゾンビになっちゃうので、さっきまで A っていうキャラクターを使ってたけど、今度 A がゾンビになっちゃってるんで、B っていうキャラクターで A を倒しに行くと。で、A を倒せればうまくそのアイテムを回収できるんですけれども、回収する前に、A に会う前に B が死んじゃった場合はですね、A のゾンビいなくなっちゃうんですよね。だからね、アイテムなくなっちゃうんですよ。私ね、てっきり回収できるもんだと思ったらね、二度と回収できなくなっちゃってね、アイテム結構今ないんですよね。残念ですね。結構しんどいです、今。あとは、フレンドさんのゾンビがね、いきなり襲ってきてびっくりとかね、いろいろありますけども、そのね、システム的にね、すごくね、デモンズソウルっぽい。初めてデモンズソウルやった時に、死んだら終わりかよって、死んだらまた最初かよってなりましたけども、このゾンビも死んだらまた拠点に戻るので、拠点から新しい人が出発するっていうシステムなので、あの緊迫感がたまらなかった人にはね、いいんじゃないでしょうかね。そしてゾンビが好きな人にはもうぜひおすすめしたい。まだクリアしてないのでね。この辺の話は多分ですね、ゲーマーズポッドキャストの J ちゃんさんがクリアしたという話なので、細かく聞けるんじゃないかと 私もクリアしたらまたお話をしたいかなと思ってますが、まだ全然ね、序盤なんですよ。なんせモンハンばっかりやっちゃってるのと、Wii U 起動するとモンハンに誘われるっていうね、状況もありますって、なかなかね、ゾンビできないんですね。あと、嫁さんの前じゃさすがにちょっとね、できないんでね、奥さん嫌がるので、ゾンビのゲームとか。だからね、寝てからやろうと思って夜になるともうみんなモンハンやってるもんで、ついついモンハンに参加しちゃうっていうね、その連鎖でね、なかなか進みません。はい。あとゾンビ U についてのツイートはですね、ゾンビ U の楽しさは、デモンズソウルを初めてやった時のおっかなびっくり感とか、死にたくないけど先に進みたい欲求に近いかもしれない。ゾンビ無双ゲームが山のようにある中でこれだけの個性を出せたことはすごい。もちろん気になるところもなくはないけれど、プレイしたいけどしたくない感覚は、ゼロですね。昔 PS2 で出たゼロ、あれ以来だなと書いてますね、私も。ほんとね、怖いんでね、先進みたくないなと思ってやめて、でもまたちょっとやろうかなってんで進めての繰り返しなんですね。面白いです。そしてゾンビ U に向かない人、バイオハザード、レフト4デッド、デッドライジングなどが好きな人は向かない。ゾンビ U を買うべき人、ロメロのゾンビ映画が好きな人、デモンズ、ダークソウルが好きな人、私はそう思いますと。これツイッターでつぶやきましたね。結構な人にね、そうだそうだと言っていただいて、あ、やっぱり皆さんそう思ってるんだなと。あの無双系のゲームが好きな人は絶対買わない方がいいですね。うん、無双はできないんで。1対1でもやばいのに、2対1とかになったらもうね、絶対勝てない。私ね、最大何人 ?5 人ぐらいに追っかけられた時に、なんとかギリギリ生き延びたことあったんですけども、弾丸はなくなったしね、もうアイテムも結構使っちゃったで、結構しんどかったことがあるんで、ゾンビ U はね、おすすめですよ。ゾンビゲーム好きな人、特にサバイバル系のね、ゲームが好きな人、デモンズソウル、ダークソウルが好きな人にはぜひおすすめしたいと思います。はい、そんなわけで、大絶賛の Wii U なんですけれども、マイナス点ももちろんあります。多少ですけども、私にとっては今は大したことないんですけども、まあ、アップデートのね、問題があって、アップデート中に電源切ったりなんかやると、まあ、壊れますよって当たり前のことなんですけども、ただ若干やっぱり長いのと、画面の表示がね、ちょっとわかりづらいので、確かにあれは電源を切ったりリセットしたくなる気持ちはわかります。ただ海外でそういう事件がね、散々起こったおかげで、日本では注意書きの紙が入ってましたし、まあ事前情報が結構あったので、我々はまあなんとかね、まあ50分くらいかかりましたかね、アップデートね。その後さらにソフトのアップデートがかかって、で、結局なんだかんだ1時間半とか、そのぐらいは遊べなかった記憶がありますが、その間はまあね、ブラックオプスやったりとかして待ってましたけども、ただアップデートに関してはね、紙っぺら入れてくれるのはありがたいんですけども、もし余裕があるんだったらなんかね、ディスクをね、配布してもよかったかなと、アップデート用のね、ネットワークの環境によってだいぶ、アップデート時間かかってる人もいたみたいなんで、できればまあ多少お金かかることですけれども、CD1 枚ね、配布、あ、CD じゃねえか、ブルーレイサイズになっちゃうから、何ギガとかになるから。DVD サイズのですね、アップデートディスクを配布してもよかったんじゃないかなとは思います。まあ、時間なかったのかもしれないですけども。まあ、これから多分二次出荷される分に関しては多分アップデートされていくんでしょうけれどもね。ちょっと気になりました。あとですね、個人的にちょっと気になってアップデートしてほしいなと思ってるのは、フレンドさんの関係ですね。フレンドさんがそうはログインした時にわかるとかっていうの結構まあ、Xbox でも PS3 でもありますけども、フレンドさんがログインしましたとかがなかなかわかりづらい。自分でフレンドリストを見ないとわからない。あとメッセージが来た時にも通知がないのでわからない。それもできればね、パッドの端っこの方にでもいいからメールのマークがつくとかね、ちっちゃくでもいいから。で、それもオンオフできるようにしてもらうとか、なんかしらのこの表示がね、あってもいいかなと思いますね、ちょっとね。その辺のフレンドさんの関係、あとフレンド登録のやり方がちょっとね、最初わかんなかったのと、あとフレンドの登録の申請をしてもそれがね、届かないことが結構ある。で、お互いに申請するとすぐ一発でいけたりするんで、もしかしたらそのフレンド申請のメッセージに遅延が出てるのかなのかわかんないですが、ちょっとメッセージ関係の遅延が多いような気はします。まあ、これからちょっと整備されていくと思うので、大したマイナス点ではないと思いますけども。そんなわけでですね、個人的には大満足ですね、Wii U に関しては。やっぱりね、その画質云々とかね、言っててももう先はないですし、画質なんてもう最近は 4K なんつってね、次世代のグラフィック システムいっぱい出てきてて、私も仕事柄ですね、4K のモニターとか結構見る機会が多いんですけども、実際綺麗ですよ、4K のモニター。すごい細かいですから、今の倍ぐらいなんで。ただね、綺麗って言ってもね、綺麗を追求したところで人間の目の超えるものはないわけですし、綺麗なだけではもうね、面白さには繋がらないとは思うんですよ。ある程度のレベル、まあ、モンハンがね、綺麗になって面白さがアップしたっていうのはあるので、ある程度まであるかもしれませんけど、根本的な部分でもうね、綺麗だとかっていうのは、面白さには繋がらないですね。やっぱね、人間の五感で感じる部分で、新しいものがこう入ってきた時にやっぱり楽しいって感じるんだと思うんですけども、今まではね、主にその目とか耳の部分ね、で面白いって感じてた。特にその、プレステとかサターンぐらいの頃からのゲーム機の進化っていうのは特にその目と耳に訴えかける部分での進化が多かったと思うんですけども、今後はね、その触感、なんだか触覚、触る感じの、触ってて面白い感じとか、あとはその目と耳に関しても、まあ、ある程度は必要ですけども、これからは多分ね、話す、人と会話をすることでその楽しさが上がるみたいなものとかっていうのがどんどん必要になってくるんじゃないかなと。なので Wii U 見てて特に買いたいと思わないなっていう方もいると思います。ただ実際遊んだらやっぱりそのね、うまいなと。任天堂の提供してくるものっていうのはやっぱりね、レベルが全然違うというか、その視点が違うんでしょうね。新しい面白さを追求する。新しい面白さを提供する。そしてその中心にあるのは基本的には人とのコミュニケーションだっていうのが、やっぱり任天堂の基本理念なのかなと思っちゃいますね。私任天堂って言うとどうしても花札のイメージがあってですね、子供の頃父ちゃんと一緒にやった記憶があるんですけども、やっぱああいうのを作ってた会社だから、人と人がつながるところにゲーム機があるっていうその基本理念なのかなっていうのをちょっと感じました。特に今回 Wii U ではね、Wii の時よりも、Wii の時はそれほど感じなかったんですけども、Wii の時より、特にそのミーバースとかね、あの辺の進化によって、その辺のレベルアップしたかなと。もう完全に他のゲームメーカーとは違う方向に行ってるなっていう感じがしました。はい。なので皆さん興味ある方はですね、ぜひ、購入してみてはいかがでしょうか。Wii U は私はおすすめしたいと思います。はい、ということで今回はですね、 Wii U について、散々、まあ私が過去にですね、発売からツイートしてきたいろんなつぶやきをもとにお話をさせていただきました。いやね、やっぱ面白いですね。今のところまだソフト2本だけですけれども、ソフト2本とはいえやっぱりね、その基盤にある Miiverse の部分とか、あといろんなアプリもありますしね、まだまだ遊び方は自分で発見していけそうな気がします。あと、Wii U ではなくて、ブラックオプス2の方も、プライベートでね、いろんな鬼ごっこやったりとか、それもいろんなルール考えてやってますけども、やっぱね、新しいことなんか考えて遊ぶってのは面白いですね。で、それをやっぱり、考えたことを試せるだけの、土台があるゲームソフトってのはやっぱり自由度が高いなと思って、ブラックオプス2はね、今回自由度高いなと思って、まあ、コールオブデューティシリーズは結構ルールを細かくいじれることで有名ですけども、ブラックオプス2もね、ルールいろいろいじれるので、またちょっと面白いルールを考えようかなと。ただ今のところはね、この鬼ごっこはなかなか面白いので、昨日もやったんですけどね、そちらもまた動画ちょっと上げられればなと。で、冒頭と言いましたように、先週の金曜にやった分の動画は1本だけですけども、まあ、上げたいかなと思ってますので、ブログに貼ろうかなと思っております。はい。というわけで、エンディングはちょっとさらっといきますが、タコラジ第64回、この辺に、おっとですね、忘れてましたね。今お便り募集しておりますのが、タコラジの今年のベストゲーム、12月20日まで、送りいただきたいんですけども、今年遊んで面白かったゲーム、教えてください。それについていろいろお話ししてですね、抽選で1名の方に、Xbox のマイクロソフトポイント、もしくは PSN のチケット、 ットもしくは Amazon のギフトカードだいたい2000円相当分ぐらいですかねを差し上げようかなと思っております。今回ちょっとプレゼントしょぼいですけども手元にあまりソフトがないもんね、そんなもんですいません。ですが、まあ皆さん今年遊んで面白かったソフトをですね、教えていただけたら、それをネタにですね、また話をしたいと思います。はい、というわけで、タコラジ第64回は以上です。またぜひ聞いてください。最後までありがとうございました。